恋する
ラビテツブ。
この番組はあなたの旅欲を刺激する通勤時間向上型鉄道ポッドキャストです。お相手は旅鉄部部長の豊川澄と
副部長の大関拓です。
よろしくお願いしま す。
いやー大きくなりましたね
二人が。はい、
もうねそこからね、
はい、
これちゃんとやるんだよいいってね、あの姫に澄ちゃんが諭したところ
はい、
はい、で従順にですね、
そう
しつけがなってる状態を今目の当たりにして、
いややっぱ目の前でお兄ちゃんがこっぴどく叱られてる姿を見ると
叱ったりもするんだね。
しますします。もう怒ってばっかりの日もあって、上を見てると下は賢く育ちます
ね。そうなんですね。もう本当にもう夏になってまいりましたけども、
はい、
夏といえば、
はい、
旅の季節だと思いますよ。
うん、夏休みありますし ね、
ね。でこの旅の季節を前にですね、
はい、
旅を思い出させるような、
うん、
グッズを集めて楽しもうということでですね、ユーストの番組をやったんですよ。キップじゃんけん
出ました。盛り上がってましたね。
めちゃめちゃ 見てた
見てましたよ。
あれね、ちょっと俺予想外にあんな超いっぱい来て
はいはい、はい、
びっくりだったんですけど、
紹介しきれないぐらい来たんですよね。
本当です。すごかったキップじゃんけんの話は、
はい、
この後お話したいと思います。
はい、
それでは今週も始めていきましょう。
はい、それでは今週も今週旅鉄部出発
進行。さあ、キップじゃんけんというですね、ユーストの番組をやったんですが、
はい、
めちゃめちゃ盛り上がった。
すごかったですね。
こんなことになるとは思ってませんでした。あのですね、もともとは本当にあの近場で、はい、例えば甲府に行きましたとかですね、はい、なんか沼津に行きました、どっちが勝ったでしょうみたいな、そういう番号が揃ってるからこっちの勝ちとか、そういう感じの、
はいはいはい、
あのイメージをしてたんですよ。
はい、
ところが、
はい、
もうめちゃめちゃコアなあの車内補充券の紙のバージョンのやつとかですね、硬券で1万9300円のやつとかですね。
そんなのあるんだみんなここぞと、もうこれが俺の代表切符だっていうのを出してきたわけですもんね。
本当です。みんなね待ってたんだね、
あー、キップじゃんけんが来るの。
そう、あの鉄道関係のユーストで、
はい、
割とあのいろいろどこに旅しに行きましたとか、
うんうんうん、
あのなんか駅名で遊びましょうとか、そういうのがあったりするんですけども、あの切符をいじる番組って実はあんまりなかったんですよ今まで。
あー、なかったですね、うん、聞いたことないかも。
で、あ、これ面白いねなんつってこうみんなで見て、あの楽しむっていうのがなかったので、
はい、
あのね、みんな本当に待ち焦がれたような感じで席を切ったように大量の切符が送られてきましてですね、あのその場でいる出演者3人と視聴者1人でせーので出し合って、どれが強いかっていうので点数をつけていくっていうののルールだったんですけど、あのその1つの視聴者の枠でまあ勝負するので、まあ多分ね1回のユーストで20回勝負ぐらいしかできないかなっていうところに184枚来まして、
すごい
全然紹介しきれないということですね。あの本編ではあの本当に紹介しきれなかった多くの切符をですね、別の番外編として、
はい、
やったんですよ。
はい、
でユーストの録画ができる時間の、
うん、
制限が3時間だったんですよ。で180名前なんで、
はいはいはい、
ということは1時間に、
うん、
60枚、つまり1分で1枚、
はい、
をずっと延々と紹介するっていう番外編もやりました。
はいはいはい、見てました見てました。
これはですね、本当にアーカイブとして、
はい、
あの酒のつまみにいいと思いました。すごい。
でもなんかすごい淡々とやってるんで、あの他の番組を経由してまた戻ってきてくださいねってたくさん言ってたじゃないですか。でもなんかこう私も経由して戻ってきたりとかしたんですけど、
はいはい、
あの視聴者人数って見れるんですよね。
あ、はいはい、
あれが一番多かったんですよ。
おっとっとっとっと、嬉しい。
あれと思って
嬉しい。
みんななんかそうやってライトに見てねっていう割にはがっつり見てて
ね、え、だから
そう
意外とねコメントもその場その場でね、いろいろ教えてもらったりとかして、
うん、はいはい、
貢献の種類とかね、
うん、
A 型、B 型、C 型、D 型ってあるらしくて、今どれがどうなのかって言われるとさっぱりわかりませんがそういうのがあったりとか、はい、補充券の中でもその文字で書いてある、駅名が書いてあるものもあれば、地図で書いてあってパンチする、でこの駅から乗りましたっていうふうに地図をパンチするっていうのがあったりとか、手書きのあの、13個以上そのマルスであの経由する地あの路線があるとあの発見できないので、紙の切符になるんですね。
はい、
あの紙の切符のその経由のところで、昔は JR バスっていうのが自動車線ってこう経由地として書かれていた。
自動車線だった。
書かれていたりとかですね。 何もう海外のイスラエルとかエチオピアとか
すごいすごい広がってる
濃密なキップジャンケンユーストアーカイブで残ってますので、ぜひ皆さんこれ楽しみに見てください。
うん、ね、もう永久保存版じゃないですか。
本当ですよ、ね、悲しいことがあった時、旅に出たくなった時、このユーストであなたは救われるでしょうきっと、うん、ね、まだね、こうね、絵的には地味なので、多分ね、王子ではちょっとまだ難しいかもしれないかもしれません、
ね、難しいですね、
列車がやってきたって言われると派手さがないので、うんうんうん、淡々と進みますけどもじわーっと面白いのでぜひ、ユーストのアーカイブ残っております。キップジャンケンというですね、名前で検索していただければきっと出てくると思いますので、はい、旅鉄部のホームページからもリンクを貼っておきますが、ぜひ、こちらの、アーカイブを楽しんでみてください。旅鉄ニュース、気になる鉄道関係のニュースを紹介していきましょう。
はい、
ちょっといくつかニュースがあったのでご紹介したいと思います。はい、まずはこちら E1系、
はい、
9月の末のダイヤ改正で引退。
いやー、なくなっちゃって、
なんとですね、
E1 の
記事が、 E1 の2階建てですよね。
はい、
はい、JR 東日本が7月の6日に出した情報なんですけども、
はい、
2012年9月の末に新幹線のダイヤ改正を実施すると発表いたしました。
はい、
ダイヤ改正によって E1 系の、うん、新幹線車両が定期列車から引退する。
いやー、寂しいな。
この2階建てを引っ張ってきましたこの、はい、E1 系なんですけれども、ですね、今は上越新幹線で、今上越新幹線で本当に少ししか残ってないって感じなんですけれども、こっちの上越新幹線からまずなくなります。東北新幹線から E4 がなくなります。
うん、
上越新幹線移転してきます。
はい、
青い帯に黄色の帯に白い、はい、あの2階建てですよね。うん、あの今マックスやまびことかで走ってる、E4 系が上越方に移ってきます。
うん、
今マックスやまびこで E4 系で走ってるものと山形新幹線がくっついて一緒に走ってるんですけども、
はい、
この連結相手が変わります。
うん、
これが E2 系のやまびこと連結することになりますので、
うん、
これでまずスピードアップになりますよっていうことなんですね。
はい、
山形新幹線のスピードが速くなるとかそういう情報が出ていますし、
うん、
あの王子大好きな、
はい、
E5 系緑の新幹線ですけども、うん、あれがですね、
うん、
増えます。
もう結構増えてるのにまだまだ増える。
まだまだ増えます。東京から新青森までの間は新たに3往復を E5 系とし、15往復のうち11往復が新型車両となる。
うん、ピ
カピカでございます。E5 系僕も乗りましたけれども、
うん、
あのですね、何がすごいかというと、やっぱりですね、この今の時代に合っているのが座席の下にコンセントがついてるんですよね。
あ、
だからね、本を読むとか車窓を見るとかの他にもですね、スマートフォンを見ていろいろ情報を検索したりっていう人が結構多いと思うんですよね。
はい、
でそんな人に非常に助かるこのコンセントがついた車両、新型車両の E5 系が大増発されるという情報が出ております。新幹線のニュースまだまだ出ております。
はい、
ですね、これあの整備新幹線の着工の認可がおりましたよというちょっと固い目のニュースなんですけれども、6月の29日、国土交通省が発表した情報なんですけども、
はい、
整備新幹線の3区間、着工が認可されました。開業がですね、九州が着工から10年後、北陸は14年後、北海道が24年後、24年後の見通しでございます。24年後って
何歳だろう。
王子が鉄道関係の養殖についてる頃ですね認可された区間を発表したいと思います。
はい、
北海道新幹線の新函館から札幌までの211キロ、それから北陸新幹線の金沢から敦賀まで113キロ、九州新幹線の長崎ルート諫早から長崎までの21キロの3区間が認可されて、総事業費はおいくらでしょう。
億は超え、
兆
は超え、
兆
何
兆、
何兆
今姫がですね、果敢に予想に取り掛かっております。
虫がいた
すいません、お金よりも虫だそうです。3兆400億円7割程度を国と沿線自治体が負担して、残りが JR が支払いますということだそうです。で、これでですね、1973年に計画した整備新幹線の路線がもうほぼ着工になりますよっていうのが見えました。
うん、
でまだ未着工の区間が1区間だけになりました。まだ、実際やるか分かりませんよのところはどこかというと、
はい、
敦賀から大阪なんですって。
はい、
ということはあれですね、北陸と、まあ、関西を結ぶところが多分湖西線道のあたりが新幹線通る方向に考えたいのかもしれません。ただ、まあ、北海道新幹線が24年後とか言ってるので多分まあ僕らが生きてるうちにできたらいいよねぐらいな感じだと思います。でそれに関連したニュースが出ていまして、7月12日に出ていたニュースです。北海道に行く新幹線ですね、新青森から新函館までの間がもうこれ開業の2015年度もう間もなくなんですけども、青函トンネルを新幹線が走るんですよね。
あ、そうですね。
青函トンネル内の走行速度を200キロ以上で走りましょうというワークグループが、初開業を開いたという情報が出ておりました、
はい、
ということでですね、どんどん広がる新幹線ネットワーク、子供はきっと大喜びですよね。
新幹線大好きですからね。
新幹線見に行ったりしますからね。
行きます行きます。
ね、九州に行った時とかも結構、
はい、ずっと見てましたよ、ね、博多と吉塚の駅から、
ね、九州はね、もうじっと駅にいるだけでもなんか楽しい、子供もね、はい、釘付けですからね、
はい、
という感じですね、新幹線のネットワークがどんどん広がっていくという情報が出ております。続いては旅鉄路線図。新幹線で発展した引用連絡在来線、伯備線のお話です。旅鉄路線図、今回の路線は伯備線です。この路線は岡山県倉敷市倉敷駅から鳥取県米子市伯耆大山駅までを結ぶ全長 138.4km の路線で、駅数は28。1919年、大正8年に伯耆大山から伯耆溝口までが開業、1928年、昭和3年に全通しました。それでは今週もこの方を紹介しましょう。栗原かげりさんです。
どうもこんにちは、栗原かげりです。
はい、伯備線、
はい、もうね、今日は引用連絡線 NG ワードです。
NG ワードですかこれな、言わねえとな、
これ一言言ったら、ビール一杯とかそういうの。
ああ、そうですね、うん、伯備線、
はい、
場所で言うと倉敷、瀬戸内海側ですね、
はい、
倉敷駅から、ずっと山の中を通っていきまして、この一路線だけで陰陽を結ぶ、
はい、そうですね、
陰陽を結ぶ、
山陰と山陽を結ぶ、
はい、路線でございます、
はい、
北の端っこが伯耆大山、
はい、
でですね、僕はずっと米子だと思ってました。
おお。
でも伯耆大山までが伯備線なんですね。
そうですね、
はい、ここはですね、僕は通ったことはあると言っても
夜ですか。
夜というかですね、夕方ですかね。夕方から夜にかけてです、
はい、
そして酔っ払っていました。
もう一回行かなきゃダメですね。
その通りですね、なぜかというと、出雲市から、
はい、
サンライズ出雲に乗って横浜に帰る、
うん、
いや旅が終わったって。確かに四国全部乗り通して、
はいはい、
中国地方もほぼ乗り通しての出雲市からのサンライズだったんで、
はい、
もうどっと疲れが出てプシューですよ。それで、まあ、通ったところだったんで、あんまり車窓もですね、
うん、
いいかも悪かったかも分かんないし、乗ったと言ってもみたいな路線です。
僕はね、最近は去年の正月に、
はい、
韓国への往復に乗ったんですよ。
外国に行くのに伯備線に乗って行ったんですか。
そう、しかも外国に行くのにサンライズ出雲で行ったんですよ、韓国行くのに。
なかなかレアケースですね。
レアケースですよね。
これ通った人いますか、これリスナーの皆さんで。
そうですね、まあ、境港から、
境港から、
そう、境港から船が出てるんですよ、はい、韓国に。
え、定期で。
定期で。
本当に、
うん、
まあでもありそうっちゃありそうです。
しかもね、東海岸のね、はい、あの東海っていう、まあ、それ町の名前なんですよ。
東海とか行って、
そうそうそう、
はい、
そういう町があって、
ま
あ、そこまで行くとですね、もう超絶ローカル、しかもそこからさらにウラジオストックまで行くっていうね。
いえ、ちょっとロマンを誘いますね。
でしょ。だからその伯備線乗って、そのサンライズ出雲で寝台列車の旅を楽しみ、
うん、
そして北郎ロード、水木しげるロードへ行き、そして韓国冬の彼方の街みたいなね。
それツアー組みましょう。
いいでしょう。僕ちょっとこれね、韓国系の雑誌でやりましたよ。
あ、やったんですね。
その雑誌の記事の企画ね。
はい、こうやっても韓国行けるよっていう。
行けるよっていう。
うんうん、
そうで、その時に久しぶりに伯備線乗ったんですけど、
はい、
まあすごい雪で。
ああ、雪か、
うん。
山に入るとね、雪ですよね。
うん、でもね、あの、線路が すごいくねくね曲がってるんですけど、うん、レールの状況はいいですし、
はい、
まあ、車両もちゃんとしてますから、うん、まあ、乗り心地は悪くないんですよね。
ね、ちょっとゆらゆら揺れていた記憶はありますが、はい、線形も相当ね改善しているようですね。
そうですね、
うんうん、
まあ、その時はシングル乗ってたんですけど、ベッドからこの外の雪景色を見ながら峠を下っていく、あ、多分右側にはよく見えないけど大山が見えるんだろうなみたいな。
あ、いいですね。
いいですよ。
やっぱりでもここ前線乗ったと言ってもサンライズで通っただけって人は結構いるかもしれませんね。
そうですね、
山陰に行くのにすごい便利な、うん、まあ、路線、まあ、便利って言ったらもうそれこそ東京から直通で来れる、
はい、
ね、素晴らしい、まあ、アクセスのいい、まあ、路線なわけなんですけれども、もともとはですねそんなに注目じゃなかった。もともとは先週やりました津山線とか、うん、因美線とか、あっちの方がまあ割と重要な意味を持っていたんですけども、ここが注目され始めたのが、
はい、
新幹線が開通してからなのです。
なるほど。
どういうことでしょうか。ちょっとですねこれを紐解きます と、まずですね、まあ、もともとは、ローカル線の企画で高大津平の平
はい、
ちょっとあんまりまあそんなに重要じゃないよっていう感じのまあ路線として建設をされたわけなんですが、
はい、
1972年昭和47年です、
はい、
影さんも生まれたぐらいです。
生まれた直後ですね。
ですよね。この時に何が起こったかというと、新幹線が延伸開業しています。
はい、岡山開業ですね。
そうです。山陽新幹線が岡山に到達しました。
はい、
で岡山に到達してそこから北に向かう、路線でいいのないかなというところで、距離的にもちょっとまあ最短距離で連絡をするし、
はい、
ここ電化しましょうというのに、なったわけです。